DCM Presents Studio Smoky。
スタジオスモーキー MC のマルコです。
カルスでございます。
はいはいはい。
今回はですね、隊長とあのカオサンロードに行った時に、うん、まああるその店でね、うん、まあビール飲みながら、うん、カオサン眺めながら適当な話してますんで、適当に聞いてもらえればいいかなっていう、
はい、じゃあ適当に、
はい、そんな感じでございます。はい、はい、あの隊長にね、カオサンロードの成り立ちとか、うん、そんなまあちょっとね、あのお話をしていただいてますんで、まあこれもなかなかね勉強になりましたですよ。
隊長のちょっと頭いいところが、
はい、白色ぶりをね、はい、フルに発揮していただいてますけど、
はい、
はい、ではお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
暑いですね。
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 ただそよ風が気持ちいい。
いや、いい感じで、はい、風が通って、なんかでもちょっとまったり、
いやもうまったりしてますよ。
まあ昨夜結構大変でしたもんね。
そうですね、はい、
あのだって日帰りで KL 行かれて、
クアラルンプール
行かれて、
はい、でその足で、
あのその足で
一回家帰って、はい、翌日仕事をして、
した風で
午後は展示会に行くって言って本当に行ってきたんですけど、はいはい、5分ぐらいしか見てなくてそのまま空港乗り込んで、
で今
265カオサンロードにいます。
はい、そういうことですよね。いや僕あの一昨年にマルコさんと、はい、ええ、あれも5月同じぐらいの時期だったんですけど、はい、初めて来たのがそれ以来なんですよ、カオさんと。
ああ、はい、そうですか。今は
今
5月、2015年、
はい、ちょうど本当に2年前、
そうなんですね、
はいはい、それ以来なんですよ。
な
かなかやっぱりいいですね。
お久しぶりです、タコラです。
はい、どうもカルロスです。まあ今日隊長をちょっとお迎えしてですね、
はい、だいぶ疲れてて、
はい、
昨日到着と同時に7で7バーガー買って、写真撮った瞬間に落としたっていう。
大丈夫ですからね、ミスを。
全然食えなかったんですけど、これ結構高かったですね。110バーストが取られて
相当悔やんでましたね、あれ。お腹減ってたし、
一口食べたら美味しかったんですよ。
いや僕も初めて食べたんですけど、
美味しいです
ね。美味しい美味しい。あれ丸山さんが勧めたってあるなって。
あれ今日もう一回行きますよ。
行きます、僕も行きたいな。
丸山さん大好きなんですよね。
ね、そうですよね。あの前も思ったんですけど、はい、カオサンロードって、ね、この白人のあんちゃんやたら多いじゃないですか。
そうですね。
まあおっさんも多いですけど、
おっさんも若い人も人種玉石混交で、
ね、うん、こいつら何やって食ってんだろうなと思う。うるさいバイクの音が入ってますね。
カオサンロードといえば、はい、バックパッカーの聖地じゃないですか。はい、まあ、近年はねだいぶその性質が変わってきてるんですけど、うん、
これでもですか。
はい、
十分でしょう。
もともとはタイから近隣のねカンボジアだとかいろんなミャンマーだとかそういう国に行くのに中継地点としてここ人が集まったんですよ。チケットがまず買いやすいということと、はい、あと周りの国と比べたら正常的に大抵安定してるんで、
なるほどなるほど、
一旦ここに宿を取って滞在して旅の計画練るというのがちょうどよかったんですよね。ところが今 LCC 結構あるじゃないですか、はいはいはい、あとインターネットで、はいはい、いいチケットガンガン取れるんで、はいはい、安いやつなんかどこでも取れるわけですよ。ですからカオサンに来る理由ってなくなってるんですよね。ですんでここどっちかっていうと旅の中継地点っていうよりは観光地化してきてる感じにはなってるんですよね。
はい、
ただね、
はいはい、
それでもここから行くその例えば僕らパタヤ行くっていう時にここで車の手配とかしたりするわけじゃないですか。そういう業者とかって、うん、インターネットのサイトとかないわけですよ。
はいはい、な
昔ながらのファックスで電話でってアレンジするんで、ここに来なきゃそういうパック旅行じゃないですけど、そういうのってアレンジできないんですね。
なるほどね。
だから小規模なつなぎの旅行する人はここに集まるんですよ、未だに。なので、はい、そういう意味では人来るんですけど、うん、もう泊まったりとかはねあんまりないですね。昔はよく集まったんですけどね。もともとの歴史をたどっていくと、ここってあの絹織物とか、
はいはいはいはい、
あとお米、
お米、
はい、の 本屋街があったんですよ。みんなそこに集まって物を持ってきて商売するっていう、はいはい、だからそういう卸問屋が運んできては数日滞在して商売してまた出ていくっていう、
なるほど、ね、
そのためのホテルがたくさんあったんですね、はい、安いところが。 なので花王さんってどういう意味かしてます？
わからない。
花王さんって白米って意味なんですよ。
え、そうなんですか？
そうなんです
それめちゃめちゃ意外ですね。
米問屋の通りなんですよ。
本当ですか？
まあ、歴史としては。
な
ので、まあ商売のね中継地点だったわけですよね、もともとは。
なるほどね。まあ川辺にも近いし、
そうですね、
流通としてはやっぱり船使ってってことですよ、なるほど。
ここはタイはね、米どころじゃないですか、たくさん取れるんで。
そっかそっか、なるほどね。でもまだ相変わらずこうブラブラしてるとね、はい、若い白人のこれ男女比も同じぐらいですよね。
そうですね、うん、女性同士のバックパッカー
多いですよね、本当に。あとタトゥーを残したバックパッカーも多いし、
そうですね、
まあまあいいんですけど、やっぱこの子たちってやっぱり社会に出るまでに一回こういう場所を旅して、その後にやっぱり社会人になるみたいな。
そうですね、割とね、大学出て卒業旅行で 1,2 年海外回るっていうのは割と普通なんですよね。
本当に、
欧米人、オーストラリアとかニュージーランドの人もそうですけど、割とそうで、
なんか日本にいるとあまりそういう人見る機会がないじゃないですか。
そうですね、
今確かに円が安くなってて、若いバックパッカーたちが、よく東京のね、はい、東の方に集まりますけど、あんまりこう混んだことないじゃないですか、
はい、
でもここに来るとなんかそれはよくわかる感じがしますよね。
もう仕事をね乗るシステムが全然違うじゃないですか。
か、羨ましいですよね。
羨ましいですよね、実力主義ですし。遠行、遠行じゃないや、
遠行、
遠行じゃない
です、遠行ですか夕べ行きましたけど、
違う、今年功序列って言おうとしたら遠行って出てしまった。
さすがやっぱりタイですね。
やっぱり脳内変換が間違ってます、ね、
遠行になってる最近日本語使ってないからですよ。
そうですよ日本語であんまり話しないですから、ね、
そうそうそう
何の話したんだっけ、そうそう、だから学校出て1年社会に出て知見を広めるっていうのは割とみんなやることなんですね。
そうなんですか。
ところが日本がね、日本人がそういうことすると何やってるんですか、こんなブラブラしてて、それやって何になるんですかっていう見方が多いじゃないですか。
確かに、
だから難しいんですよね。
それはありますよね。なんかレールがあって、
はい、
そこから少しも外れると
ダメなんですよね。
ダメだと、そこに戻るまた新しいレールもないよというような感じがありますもんね。
そうですね、戻る術がないんですよね。年功序列って言うんですけど、下手したら幼稚園から始まってるわけじゃないですか。
そっか、
それ1年も逃せないわけですよね。
なるほどね。それこそ私立の幼稚園から小学校、中学校みたいな感じで、で企業に勤めてる、
あれお金がある人はね、私立の小学校、はいはい、幼稚園小学校から入って大学までって言うけども、でも留年したらダメなわけですよ。
そうですよね、
だからそれなりにね、やっぱり自分しっかりしてやっていかないと、金があればってわけじゃないと思いますね。
でもまあここに来るとね、そうじゃない人がたくさんこう見ることができて、
はい、
価値観がすごくどうですかね、広がるし、まあ、ある意味これまでの価値観が崩壊しますよね。
うんですね、
はい、僕ほらタイこれで3回目なんです。まだ、
はいはい、
まだ3回目なんですね。でまだはっきりここに来るまでまあ2回戦来てなかったわけ、
はい、
でぶっちゃけなんかすごくこう馴染んじゃったかなとか、結構甘く考えてたのが今回の事件に繋がったと思うんですけども、
はい、事件ね、
まあそれはそれとしてですね、はい、だけどやっぱねこういう場所ってやっぱり若いうちにやっぱり来て置いた方がやっぱりいいんだろうなというふうに思いましたね。今それこそ LCC が安く飛んでるので、
はい、
まあ、1週間休み取れるんだったらね、結構な安いお金で来れますからね。
そうですね、ですからそういう仕事を見つけるっていうのもいいですよね。
それいいですね。
お盆の時働いてるけど、
はいはいはい、
他の時に
休めて
とか、
うん、
いいですね、給料安いかもしれないけど外して旅行できるってすごい有利なんですよね。
大きいですよね。
全然違いますよ。
そうですね、それはその通り。もしくは休暇が取りやすいとかね、
はい、僕はインドネシアから今回も来てますけど、はい、今回はね350ドルぐらいかな、往復で。
往復で、
はいはい、でも一番安い時120ドルで来たんですよ。
あ、本当に。
だから狙ったらねすごい安いですよね、タイミングって。
そうか、まあ、最近 LCC も結構キャンペーンが結構ね、多発してますんで、特にあの東京にいると成田、はい、バンコクなんで、路線が増えてるじゃないですか。
そうですね、
だからやっぱり結構安くなってます
ね。そうなんですよ。なので日本人ってどうしても海外旅行なんか豪華みたいなイメージで取るじゃないですか。高いからなんですよね。
あるある。
でも狙っていけばそんなに高くないんで、北海道行って豪華な旅行泊まる方が高いパターンあるわけで。
最近北海道もなんか LCC の方が安くな
ってるんですね。どんどん安くなってるんで。
いや実は今回ね、あの、はい、この旅って、まあ、コンちゃんと、コンちゃんのお友達、はい、あとデレッツの星さん、
はい、
星さんのお友達、
はい
と、まあ、ジョインしてるわけじゃないですか。で、星さんなんかめちゃめちゃ安いんですよ、チケット代が。エアジアのキャンペーン使って、往復でなんか2万円とか言ってました。
うん、そんなもん
すよ。ありますよね、
そんなもんすよ。
それ使えば確かに安くできるんだなと思って、
まあ、あの方は休みが取りにくいかってことですよ。
まあそうですよね、ね、星さんみたいにね、やっぱりね、仕事がね、振って湧いてくるような立場ですからね、
うん、
休みもね、結構取りやすいって話ですよ。
うん、
あ、だって今年なんかもうタイ何回目だとか言ってたかな、4回目とか言ってましたから
。あ、そうですか。
不思議だって言われて、
あ、
趣味はいいじゃんって話ですよ。
あ
まあまあ、それはいいんですけど。で、割とでもあれですね、あの、見てて思うんですけど、若い人たちだけじゃないじゃないですか。
そうですね、
割と年配のなんかおじいちゃんみたいな人
が結構
いて、でなんかこう素材なりに
こう朝から酔っ払ってね、
朝から酔っ払ってね、なんか何するわけでもなくてぼーっとしてるんですけど、なんかあれあれ羨ましいなと思うんだけど、
いわゆる不良外人、
不良外人
なんですけど、これね一概に言えないですけど、ルーツたどるとベトナム戦争ですよ。
あ、
ベトナム戦争の帰還兵
ですね。なるほど。
怪我したりすると、はい、やっぱりなんていうんですか、その恩給がね出るんで、
あれ高く出るんですか、
年金がね高くつくわけですよね。そうするとここでもらっていいわけですよ、
はい、
別に、
はいはいはい、
そしたら生活費安いところだったらすごく楽に過ごせるんでね。
でも我々の感覚で言うとですね、
はい、
なんか割と年取るとなんか故郷に帰りたいとかあるじゃないですか、でも結構本当に70絡みのおじさんがいっぱいいますね。思わないです
よ。2つあって、1つは例えばアメリカ人なんかはもともと移民の人たちなんで、
あ
ん
ま
りなんていうか、
そっか、
故郷に対するマインドが強くないというか、
土地に対するこだわりがないよと、
どんどん移動するっていう。
そこはやっぱりあれですかね、遊牧民族と農耕民族の違いなのかな、
どうですかね、分かんないですけど、あんまりこだわりがないっていうのはあると思いますね。それともう一つは、やっぱりこれも戦争の影響なんですけど、都市に戻れない人たちだっていう説もあるんですよ。
と言いますと、
だからジャングルの中にずっとこもりきりで、もう起こされたら反射的に人を締めてしまうような、そういうことをやってた人たちなんで、もう都市に戻って仕事をまともにできない、
できない、過敏になりすぎちゃって、
そうです、デスクワークなんかもうできない、そんなことやってると精神病んできちゃって森に戻りたくなるっていう人たちがいるんですよ。ボーンインザ USA なんかそういう歌なんですけど、あれ、
あれそうなんですか。
そうですよ、あれ、
あれそういう意味なんですか。
まあ、そういう意
味ですよ。僕全然知らなかった、あのスプリングティーン大好きですけど、
軍人がね、あの車椅子でパレード
っていう、はいはいはい、
そういうことなんですよ、戦争行って戻ってきたはいいけど、自分はもう戻れないし、
居場所がない、
街自身も廃れていって戦争で疲弊してって、あ、結構深いんですよあの歌は。
そうなんですか、はい、いやー、それは知らなかったですね。
なので、
はい、
こういうとこに着いちゃうんですね。
なるほど、
結局バンコク、じゃあ都市じゃないかって言われて都市ですけど、言っても周り外人なわけですよ、まあまあ、誰もいないのと同じで一人なんですよ、
誰も関われないです
ね。そういうことですね、社会との関わりをある意味切ってるっていう。
そっか、
そうそう、
それで生きていけるわけですね、彼らは。
そうですね。
それはそれですごいです、
みんながみんな、サコラ的なスケベなおさんじゃないってことですよ。結構心に深い傷を持ってるわけですよ。
と言いながらも体調もですよ、
はい、
長らく海外15年ですか、
ね、15年目ぐらいになりましたね。
なりました
ね、はい、延べでですけどね、合計で、
ね、ずっとこう一人で行かれてるわけじゃない
ですか。そうですね。
まあ同じっちゃ同じですよ。
どうだろうな、僕の場合は戻りたくないんじゃなくて出たいっていう方ですからね。
ああ、そっか、
興味が尽きないわけですよ。
そっかそっか、だから日本に2年ぐらいいらして、
そうですね、
マニラから戻ってきて2年、
2年半、
2年半いて、
1年半か2年、
で忘れました、ね、ジャカルタに、
2年半だったかな。
あっという間ですもんね。
そうですね、はい、その日本にいた時の2年間はね、結構いい時期でしたね。ものすごい人脈が広がって、今の人脈みんなその間ですもん。
まあそうです、まあ僕もそのおこぼれに預かって
るんですよ。だからフィリピン時代なんか今付き合ってる人も誰一人として知らなかった時代ですもん。
ああ、まあそれはそうですよね、そっかそっか、それはそうだ。
まあ、その時期に会ってはいないですけど、山本さんも一時期同じマニラにいたとかね、いろいろ重なってたりして面白いなと思うんですけどね。
なるほど。まあそれが人生です
ね。ですね。まあ、だからといって、じゃあそれまで出会いがなかったかというと、そうじゃなくて、マニラはマニラの出会いがあったわけで、あの人たちどうしてるのかなと思いますけどね。
まあ、体調バンコクは割と頻繁に来られてますでしょ
う。そうですね。
まあ、どうですか、あの今、バンコクで一番面白いところ、体調が思われる。
一番面白いところですか。
タコラ的視線でいうと、何が面白い
の。何が面白いんだろうな。何面白いかな。
例えば今こうやって聞いてもらってて、
はい、
じゃあお前らがそこまで言うんだったら一回ちょっと行ってみるよと、
はい、
若い衆が初めてバンコクに来ました、まあ昨日もねそんな人一人、二人、
はい、
まあ、実質いました。
落とし穴にぶち込みましたけどね、
はい、あれはすごかったっすね。
すごかったですね。
ぶち込んでぶち込まれてみたいな、
はい、落とし穴に滝槍差し込んで、ね、仕掛けといたらまんまと入
る、まんまでハマったみたいな、
押すなよ押すなよみたいな感じで
むしろ
押して
きましたね。あの人はすごかったっすね。
すごかったな、
はい、まあその名もキングソロモンって言うんですけど、
キングソロモン
すごいよあの人は。
あの人すごいな。
あの人はすごかった。もうね、なんて言うんだろう、あ、人間こうなれるんだっていう、可能性をある意味見た
って。彼はなんか経験することを恐れてないですね。
全くないですね、むしろなんかそういう自分が好きみたいな。
女の子が、これ美味しいよって言って、なんか焼きそばみたいなの出してくれたじゃないですか。
辛いやつ、
はい、辛いやつ、はいはいはい、お店の、
はいはい、
そしたら彼はキングソロモンは辛いも苦手なんですよね。
あ、辛いの、あ、本当に、はい、
食べないんですね、
はいはい、
でもじゃあいただきます食べて、
はい、
うわ辛いです泣きながら食べてたから、
ずっと、そうそう、ずっと食ってた、
涙流しながら食べて。
彼はね、なんかね、ネギがね、2、3本飛んでますよ。
飛んでますね、はい、すごいなと思って。
いや、まあ、また別の機会で言ってるかもしれないですけど、だって初バンコク、
はい、
初ゴーゴー、
はい、
そして初ピ、はい、初ペーバーが LB ですから、
はい、
でその後また違うゴーゴーバー行って、
はい、
ダンサーのところにロックオンされて、
はい、
座席で姉ちゃんのバンコをペロペロ舐めてたんですよ。
ほんま舐めてましたね。
あれやばいですか。
あれはちょっとびっくりしました。
あれはないっすよ、しかもね、舐めてる表情がなんかニコニコしたらまだいいんですよ、思いっきり冷めたので、まずなんかね、糖水感たっぷりなんですよ。なんかやばいもん一本しかないかなっていうぐらいな、
いっちゃってる感じ、
ジャンキーな感じが彼はしました、僕は。
あ、
まあまあそれはいいんですけど、まあ、あはなってもあれあれでいいんですけど、まあ、あそこまで行かないにしてもバンコクにまず来たら、まずどこに行くべきか、
どこに行ったらいいんだろうな、
非日常的なことを、まあ、あり、
難しいですね、
いっぱいありすぎて、
人によって違うと思うんですよね、興味の対象がね。何でもかんでもエロいとこ行けとか僕は言えないですからね。
まあね、それはそうですね。
強いて言えば日本にないものを見に来てるわけですから。
そうですね、
まあ、そういう視点で行けばいいかなと思いますけどね。
まあ、僕なんかまだ全然バンコク初心者なんで、
はい、
思うんですけど、これだけなんかね、いろんな人種が狭いエリアにいるエリアってなんか少ないな
と思って。あ、確かにそうですね、
はい、僕はいつも奈良の あのナナプラザから東郷のところにホテルいつも取るんですけど、はい、そのナナプラザの近所に、まあ、大通りに、まあ、日本で言ったら国道1号線みたいなもんじゃないですか、スクンビット通りですか、はい、あそこって、はい、路地路地でこう人種が分かれてるじゃないですか、はいはい、そこはアジア人が、インド人が、黒人もいて、あと中国人もいます、
はい、
あそこなんか一個ずつ見るだけでも、
うん、楽しいよね、
なんか小世界が見られるから、
そうですね、
はい、うん、で結構なんか通りによっちゃ結構怖いんですけど、
うん、
僕も初めて行った時に、うん、そのアラブ人街でおっかなくてなんか行けなかったんですよね、やっぱ慣れてないんで、
はい、
その前に新大久保に行く前にちょっとアラブ人街が出てたんですけど、あそこはちょっとめっちゃめちゃ狭いんですよ、100メーター四方もないぐらい狭いんですけど、あそこに行ってちょっとね、なんとなく雰囲気だけ掴んで、でバンコクのアラブ人街行くと、まあまあ大丈夫。
なるほど、はい、なるほどね、
うん、だからなんかそういうのをなんか体感するのもいいのかなと思って、うん、まあ、あとはまああれですね、ソイカーボーに行けば、
うん、
まあ、ゴーゴーバーの話ですけども、うん、おそらく世界で一番簡単に安く女の子の真っ裸が見られる、
ね、うん、あ、そうですね、あれ度肝抜かれますね、
あれ度肝抜かれますよ、
あ、度肝抜かれますね、
あ、
若い女の子、しかも可愛い子たちが数十人全裸で立ってる空間っていう、日本で見たことありますかって話なんで、
普通に歩いてるわけじゃないですか、はい、その階段とか、
うん、
店の中だけですよ、これは、店の外はダメですけど、でほとんどのほらパイパンじゃないですか、
そうですね、
あれ見たらなんか自分の中の価値観がこう崩壊していきますよね、まあ、だからまあ短期滞在でもいいんで、なんか2泊とか3泊でも、
はい、
まあ、ああいうの見てもらってもいいかなという気はしてますけどね、はい、まあ、あれにハマる人もいるんでしょうし、
まあそれだけじゃないですけどね、別にあの豪華な旅でもいいと思ってるんです僕は、あ、
なるほどなるほど、
パックツアーでもいいと思って、豪奢な、ね、ホテル泊まって、うん、美味しいもん、すごい高級料理食べても、それはそれでまた違う海外だなと思ってるんですよ、
ね、
だから
確かにそれは言える、
そのバックパッカー的な安宿泊まって、うん、
はいはい、
エロいとこ行って、
はい、
酒飲みまくってっていう、そういうのだけじゃないなと思うんですね、
一応ちゃんとした旅もやってもいいよと、
ありますよっていう、もちろんそれも旅なんで、
それはそれでその世界があるよと、
ね、そうなんですよ、
なるほどね、
だからバックパッカーが偉いとかね、そんなのないなと思ってますね、
ないない、それはそうです、
はい、
おっしゃって、なるほど、まあでもここの国はやっぱり何回来ても面白いし、
はい、
1回来たらまた2回目来たくなるし、
はい、
2回来るとまた次来たくなるし、
そうですね、
そんな感じがあるので、
まあ、最初はこういうタイみたいなね、ソウルでもいいかな、なんか危なくないところ、台湾とか、まず心配ないところがいいんじゃないかなと思いますよね、
まあ、
ね、
まあ、タイに来るんだったら、まあ、水に気をつけてっていうだけは言いますけどそれだけは強く言いますけど、
はいはい
はい、まあそんな感じのね、
はいはい、
まあもうすぐあの滞在も終わりますけどね、
はい、
非常に名残惜しいんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそんな感じの、
はい
はい、日常でした、日常じゃないか、
まあ旅は楽しいねっていう話ですね、
はいは
い、
またこうやって海外で合流できて楽しいな、
そうですね、
そういうことですね、今度どこ行きましょうかね、毎回こんな話してますけど、
そうですね、ああそれで毎回違うっていう、
ね、ああいい加減香港行かないとヨンさん怒っちゃう、
本当ですね、この間ヨンさんに会ってきましたけどね、
あ、はいはいはいはい、
ヨンさんの家にお邪魔してちょっとお茶飲んできましたけど、深圳もね大都会になってて
でしょ、
びっくりしました、
すごいでしょ、
いや世界ってこんなに早く変わるのかなって思いましたね、
あそこは特に早いですよ、何もなかったから、
ね、
あれこそ今の中国象徴した街なんで、
うんですね、
まあちょっとじゃあ次の集合のまた企画ね立てて、
はい
はいはい、また行きましょうか、
ね、そうです
ね、はい、どうもありがとうございました、どうも、
スタジオスモーキーでは皆様からのご意見ご感想または出演希望者を募集しております、スタジオスモーキーgmail.comまで連絡をください、お待ちしております、よろしくお願いいたします。
I thought I told you never to interrupt me while I'm working. 今回はここまで、次回の配信をお楽しみに。